仕事でもプライベートでも一度会っただけなのに、こう強烈に印象に残る人っていますよね。
ああ、いますね。
一方で名刺交換もしたはずなのに、後からあれどんな人だっけって顔も名前も思い出せない人もいる。この違いって一体どこから来るんでしょうか？
本当にそうですね。後から振り返ってみると、ほんの些細な言動とか、まあ、心遣いが記憶に残るかどうかの大きな分かれ道になってる気がします。なんか才能とかセンスっていうよりは、もう知ってるか知らないかの差みたいな。
まさに知ってるか知らないか。今回はですね、その記憶に残る技術を体系化した一冊、プルデンシャル生命で全国1位を記録して、55歳で俳優に転身したっていう異色の経歴を持つ山内誠司さんの著書、忘れられないあの人になる小さな習慣。それからその内容を深掘りしたブログ記事をもとに、相手の心に深く刻まれるための具体的な習慣をじっくりと見ていきたいと思います。
いやー、これは面白いテーマですね。単なる営業テクニック集ってわけじゃなくて、
ええ。
あらゆる人間関係、友人関係とか、社内のコミュニケーションにも応用できる、なんか普遍的なヒントが詰まってそうです。
そうなんですよ。ぜひ、あなたにとっての忘れられない人ってどんな人だったかななんてことを思い出しながら聞いてみてください。
いいですね。
では、早速本題に入りましょうか。第一印象を良くしようと思ったら、普通は後に何かしますよね。すぐにお礼のメールを送るとか。
それがまあ一般的なマナーとされてますよね。面談が終わって記憶が新しいうちにと。
ええ、でも今回の資料によると、トップセールス、つまりこの山内さんのような方は全く違う時間軸で勝負を仕掛けてるんです。
そうなんです。勝負は会う前にもう始まってると。
会う前ですか。その象徴的な習慣が会う前のお礼無償。アポイントが取れたら、会う約束をした数日後に手書きの手紙を送るっていうんです。
へえ、手書きで。
内容は、この度はお時間をいただきありがとうございます、丸月丸日にお伺いする山内です、みたいなごくごくシンプルなものだそうで。
これ心理的な効果が絶大なんですよ。
ほう。
考えてみてください。まだ会ったこともない相手から自分のためにわざわざ時間を割いて書かれた手書きの手紙が届く。まず受け取った側、え？って驚きますよね。
確かに驚きますね。
この日常のパターンを崩すサプライズになるっていうのが大事なんです。
メールとか SNS が当たり前の今、手書きの手紙がポストに入ってたら、これは間違いなく記憶に残りますね。でも人によっては、ちょっとやりすぎじゃないとか、逆に警戒されたりしませんかね？
ああ、良い質問ですね。そこがポイントで、手紙の内容が重要なんですよ。
内容ですか？
セールス威力の強いことを書いたり、長々と自己 PR を書くと、おっしゃる通り、重いって感じさせてしまう。でも、内容はあくまでお時間をいただけたことへの感謝だけ。この行動が示しているのは、私はあなたの時間を非常に貴重なものだと認識していますよっていう敬意の表明なんです。
なるほど。下心じゃなくて、純粋な感謝と敬意を伝えるためのツールなんですね。
その通りです。これで相手の心の中には、なんて律儀で丁寧な人なんだろうっていうポジティブな第一印象がもう会う前に刷り込まれる。だから当日の面談はゼロからじゃなくて、すでにプラスの状態からスタートできるわけです。キャンセル防止につながるっていうのも、この心理的効果を考えれば納得できますよね。
会う前から信頼関係の土台作りが始まってると。もう一つの工夫も、この相手への配慮って点で共通してて面白いです。留守番電話のメッセージ。
ああ、ありましたね。
書写の先輩で2年連続で全国チャンピオンになった方は、なんと1日に何度もメッセージを更新してたそうです。
ただいま午後5時まで商談中です。5時以降に折り返しご連絡いたします、みたいな具体的な時間を吹き込むという。
ええ、これ自分に置き換えてみると効果がよくわかります。留守電につながって、いつ折り返しがあるかわからないと、ちょっとモヤモヤするじゃないですか。
しますね。
でも、こうして具体的な時間がわかれば、安心して他の作業に集中できる。
まさに相手の時間を奪わないという配慮の表れです。電話をかけた側の立場をこう深く想像してるからこそ出てくるアイディアで、多くの人が初期設定のまま放置しているような、こういう細部にこそその人のプロフェッショナリズムとか人柄が宿るんですよね。
なるほど。
こういう小さな習慣の積み重ねが、この人は他の人と何かが違うぞっていう確信につながっていくわけですね。
さて、そうやって万全の準備で迎えた初対面の場、 ここで著者は営業の常識を真っ向から複数ような戦略を取るんです、
はい、
初回訪問では絶対に売らない、これ勇気がいりませんか？普通は何か一つでも爪痕って思っちゃいそうですけど。
思いますよね。多くの営業担当者はそう考えてしまうでしょう。でもここにトップセールスの思考の核心があるんです。
ほう。
彼らは面談のプロセスを明確に2段階に分けてるんです。初回面談の目的は契約では全くない。目的はただ2つ。信頼関係の構築と徹底的なヒアリングです。
ああ、売る気満々で来られるとこっちもどうやって断ろうかって防御姿勢に入っちゃいますもんね。
そうなんですよ。そうじゃないんです。初回は自己紹介とか会社案内に加えて、例えばクイズ形式で保険の基本的な知識を楽しく共有したり。
へえ、クイズ形式。
ええ。あとは今入っている保険証券の内容をお客さん自身が正しく理解できるように整理するお手伝いをしたりする。そして何より重要なのが、相手やそのご家族が心の中で思い描いている理想の将来像を時間をかけて丁寧に聞き出すことに徹するんです。
なるほど。セールスマンと顧客っていう関係じゃなくて、人生のパートナーとして対話する時間なんですね。
まさに。そして今日お伺いした内容を一度持ち帰って整理して、次回客観的なデータとしてフィードバックさせていただきますねと伝えて、自然な流れで2回目のアポイントを取る。
うまいですね。
この時点でお客さんの中には、この人は自分のことを真剣に考えてくれてるなっていう信頼感が芽生えてるんです。
そして勝負は2回目の面談。ここで炸裂するのが、資料にもある論理、ロジックと感情、イモーションの掛け算というわけですね。
その通りです。まず論理。初回でヒアリングした理想の将来像。例えば、子供は大学まで行かせてあげたいとか、夫婦でのんびりした老後を送りたいとか。
はい。
それを実現するために必要なお金の総額を算出する。資料の例だと1億6千万円。
1億6千万。
それに対してすでにある貯蓄とか社会保障で準備できているのが7000万円だとします。そうすると不足額は9000万円。
うわ、
これは誰が見ても否定できない事実、つまり論理です。
9000万円、具体的な数字で見せられると急に現実味を帯びてきますね。でも頭では分かっても、まあなんとかなるかって思っちゃう人もそうです。そうです。
おっしゃる通り、人は論理だけでは動かないんですよ。
はい。
だからこそ次に感情に強く働きかけるんです。その9000万円という不足額が、もし万が一の事態が起きた時にどんな未来をもたらすのかを相手と一緒に想像していくんです。
一緒に想像する。
この9000万円がなければ、お子様は夢だった大学進学を諦めて惨めな思いをするかもしれませんとか、奥様が朝から晩まで必死に働くことになり心も体も壊してしまうかもしれませんと。
うわー、それはきつい。でもそれくらいリアルなシナリオを提示しないと自分事として捉えられないのかもしれないですね。
ええ。そして著者は決して、だからこの9000万円必要ですよねとは言わないんです。
言わないんですか？
代わりにこう問いかける。この不足分は必ず誰かが何らかの代償を払って用意しなければなりません。その負担は誰が担うことになると思われますかと。
自分で答えを言わせるんですね。
そうです。すると多くのお客さんは、妻ですかねってつぶやく。
あ、
そこで畳みかけるように、今までもご家族のために頑張っていらっしゃる奥さんが、ご主人がいなくなった後さらに必死に働かなければならないとしたらどう思われますか。ここまで来るとお客さん地味からが、これは私が責任を持って備えておかなければいけないことですねと決意を固める。
なるほど。
営業の役割はその決断を、ご家族にとって本当に大きな愛情だと思いますって承認してあげることだけなんです。
完全に相手が自ら気づいて決断するプロセスをデザインしてるんですね。これはすごい。
ええ。さらに特に富裕層に有効なアプローチとして、マスト、つまりすべきじゃなくて、ウォンツ、したいに焦点を当てるという話も非常に興味深かったです。
これは応用範囲の広い重要な視点ですね。経済的に余裕のある富裕層に対して、保険に入らないと大変なことになりますよっていう、いわゆる恐怖アピールは響きにくい。
まあそうですよね。保険がなくても当面は困らないから。
そうなんです。じゃあどうアプローチするか。
はい、どうするんですか。相手の願望、つまりウォンツを引き出すんです。お子様に将来どんな教育を受けさせてあげたいですかとか、もし海外の大学に留学したいって言ったら応援してあげたいですかといった問いかけです。
ああ、
そこでもちろん行かせてやりたいっていうウォンツが明確になったら、それを実現するための手段として商品を提案する。
なるほど。 リスクに備えましょうじゃなくて、夢を叶えましょうっていう文脈で提案するんですね。
ええ、そうすることでお客さんは、この人は自分の人生の目標を応援してくれるパートナーなんだと感じて、より深いレベルでの信頼関係が生まれるわけです。
相手のやるべきことを指摘する監督じゃなくて、やりたいことを支えるコーチになるみたいな。
まさにそういうイメージですね。
いやー、深いですね。さて、話はクライマックスです。提案も終わり、お客さんが、素晴らしい提案なのはわかるんですが、少し考えさせてくださいと迷っている。
ええ。
多くの営業担当者がここで引き下がるか、逆に焦って失敗しちゃう、一番難しい場面です。
ここで著者が使うのが、人間の記憶のメカニズムを巧みに利用した伏線回収のクロージングです。これは本当に見事ですよ。
へへ。お客さんが考えたいって言ってるのに、そこからどうやって即決につなげるんですか。一歩間違えればただの押し売りになりそうですけど。
そこがこう緻密に計算されてるんです。まずこの状況に至る前に、商談のかなり早い段階で伏線を張っておきます。
伏線。
雑談の中でさりがなく、ところで王龍さん、エビングハウスの忘却曲線ってご存知ですか。人間は聞いたことの約8割を1週間後には忘れちゃうらしいですよっていう事実を伝えておくんです。
なるほど、知識としてインプットしておくわけですね。
ええ。そしていよいよお客さんが考えたいと言った場面、まずはもちろんです、大切なお話ですからじっくりお考えくださいと全面的に受け入れます。
決して否定はしない。
はい、その上でこう尋ねるんです。ちなみに、もし今日のご提案について少しでも契約してもいいかなと思っていただける可能性はありましたでしょうか。
そう聞かれたら、断るつもりがなければ、はい、それはもちろんって答えてしまいそうです。
ほとんどの方がそう答えます。そこで逆さず、でしたら今日この場でお申し込み手続きをされてはいかがでしょうと提案。
え、でも考えたいって。
矛盾してますよね。でもここからがロジックの出番です。保険は申し込み日から保証が開始されること、でも契約が成立するまでには査定期間が1週間から10日ほどあること、さらに契約後もクーリングオフ期間があるから、その間は内容の変更やキャンセルは自由にできること、
はい、
つまり今申し込むことにお客さん側のリスクは一切ないという事実を冷静に伝えるんです。
資料にあった申し込み3日後に不慮の事故で亡くなった方も、申し込んでいたから保険金をご家族に残せたっていう実例をここで話されると、インパクトがすごいですね。
ええ、それでもまだお客さんが迷う場合、いよいよ最後の仕上げ、冒頭の伏線を回収します。
来ましたね。
王さん、先ほどお話しした人間の記憶ってどうでしたっけ。
お客さんは、ああ忘れてしまうんでしたねと答えるしかない。
そうなんです。だからこそ、今日の話を一番よくご理解いただいている今、ご自身がベストだと思う内容で一旦申し込んでおいて、保証が開始された安心の状態で査定期間中にじっくり再確認していただく、それが王さんとご家族にとって最も合理的で安心な方法ではないでしょうかと導くわけです。
うまい。強引に説得するんじゃなくて、お客さんが自ら確かにそれが一番合理的だって納得するような道筋を作ってるんですね。
まさに。これはお客さんを不測の事態から守りたいっていうプロとしての強い責任感、つまりハートがあるからこそ成り立つ極めて合理的なスキルなんです。
ここでスキルとハートという言葉が出てきましたね。まさに今回のテーマの核心かもしれません。
ええ。
その話は最後にまた深掘りするとして、最後のテーマに移りましょう。多くのビジネスパーソンが悩む人脈作りです。
はい。
著者の考え方もこれまたユニークで、ビジネス交流会に行く目的が普通の人とは全く違うんですよね。
ええ。ここでも見事な視点の転換が起きています。普通の営業マンが交流会で探すのは、シンプルに自分の見込み客になってくれそうな人。
まあそうですよね。
つまり自分の利益になる人を探す、テイク、得るが目的です。
僕も交流会に行ったらまずそう考えちゃいます。
しかし著者の視点は180度違います。彼が探すのは自分の既存のお客様の役に立ちそうな人。
既存のお客様のですか。
例えば自分の顧客である経営者が税金のことで悩んでいたら、その道のプロである優秀な税理士を探す。お子さんの教育のことで悩んでいたら、信頼できる教育コンサルタントを探す。
自分のためじゃなくて、今すでにお付き合いのあるお客さんのために人脈を作ると。
そうです。自分の顧客が抱えている課題を解決できる専門家を見つけ出して、その両者をつなぐハブの役割を担うんです。常に自分に何ができるか、ギブを起点に行動する。そうすると何が起きると思いますか？
紹介した人からも紹介された人からも両方から感謝されますよね。山内さんのおかげで助かったよって。
まさに。そのありがとうが信頼の貯金となって積み重なっていく。結果として自身の評判は自然と高まって、山内さんなら信頼できるからと新たな紹介が生まれるっていう好循環が作られるんです。
はあ、なるほど。著者は断言しています。営業にとって最強の人脈とは自分の顧客を支えるために築いたネットワークであると。これは本当に本質的な考え方だと思います。
自分の周りの人をまず幸せにすることが結果的に一番大きなリターンとなって自分に返ってくる。いやー、今回も本当に濃い内容でした。最後に要点を振り返っておきましょうか。
ええ。
一つ、勝負は会う前に仕掛ける。お礼状や留守電で会う前から信頼の土台を築く。二つ、初回は売らないことで信頼を得て、論理と感情で相手の心を動かす。三つ、人間の忘れるという性質を理解し、相手のために決断を導く。そして四つ、人脈とは自分のためじゃなくて既存の顧客のために作るものであると。
完璧なまとめですね。そして先ほど少し触れましたが、これらのすべての習慣の根底に流れるテーマについて、ブログ記事に登場した AI の感想が非常に的確に表現していました。
あの数式ですね。 Value イコールスキル×ハート。
A、 価値というのはどんなに優れたスキルもそこに相手を思う心、ハートが掛け合わさって初めて生まれると。
はあ。
逆に言えば心がゼロならどんな高度なスキルも価値はゼロになってしまう。著者の山内氏は一見すると非常に計算高い戦略家のように見えますが、その全ての行動の源泉には相手の未来を守りたいっていう非常に温かい心がある。だからこそ人の心を動かせるんでしょうね。
AI 全盛の時代だからこそ、こうした泥臭く温かい人間らしさが最も強力な武器になるというブログ記事の指摘も非常に考えさせられました。
本当にそうですね。効率とかロジックの部分はこれからどんどん AI に代替されていくでしょうから。だからこそ人間にしかできない心の通ったコミュニケーションの価値が相対的に、そして爆発的に上がっていくのかもしれません。
最後にこれを聞いているあなたに一つだけ考えてみてほしいことがあります。
はい。
著者の山内さんは55歳でトップセールスという地位を捨てて俳優という全く異なる世界へ挑戦しました。一見脈絡のないキャリアチェンジに見えるかもしれませんが、その根底にある人の人生を深く想像し、感情に寄り添い、心を動かすというスキルは営業でも俳優でも全く同じだったのかもしれません。
非常に興味深い視点ですね。
あなたが今の仕事や日々の活動において、その核となっている人の心を動かすスキルとは一体何でしょうか。そしてもしそのスキルを応用すれば、将来全く違うどんな分野に挑戦できる可能性があるか、少しだけ想像を膨らませてみていかがでしょうか。